ゆっくり潜っていってね。IT 関連や通信業界、モバイル関連などのニュースや話題を取り上げ、中の人が意見を述べたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験についてご紹介するポッドキャストです。
この番組は、すべて合成音声でお送りいたします。
ゆくもば、第83回です。番組をお届けしますのは、ネタを考えるのが、中の人。そのネタを喋るのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみです。前回はニュース抜きで、端末レビューをご紹介したわけですが、一つ間違っていたので、訂正が必要ですね。
アローズ RM02 の紹介の中で、マイネオ A プランの SIM カードが使えなかったとご紹介していたのですが、実はこの時、SIM カードの開通が完了していませんでした。開通手続きを終えて、改めて確認しましたが、ヨルテに対応していない SIM カードであっても、データ通信の利用は可能でしたので、お詫びして訂正します。なお、ヨルテに対応していない SIM カードの場合、音声通話と SMS については、アローズでは利用できません。
アンテナピクトが立たないと思っていたのですが、あっさりと立ってしまって、ちょっと拍子抜けでしたね。それに、CDMA に対応していない端末で、KDDI の LTE だけを使おうとした場合、テストモードで LTE オンリーに設定するという手法が必要な場合がありますが、今回はそれも必要ありませんでした。
ただし、端末の設定で、拡張 LTE モード、つまりヨルテを使う設定にしておかないと、ヨルテに対応していない SIM カードであっても、ネットワークに接続できないので、そこだけは注意が必要でした。
以上、前回の訂正でした。
それでは、今回のニュースです。
ソネットは、デアゴスティーニジャパンのロボットキャラクター、ロビ、とコラボレーションしたスマートフォン、ロビスマホの先行予約を、11月16日から開始、12月1日に発売します。ソネットの SIM カード、プレイ SIM とのセットで、仙台限定の販売。価格や料金プランは、ソネットが従来提供している、LTE SIM、プラスエクスペリアセットと同様となります。端末は、ソニーのエクスペリア J1 コンパクト、ロビの世界観を楽しめるコンテンツと、背面シートのセットになっているとのことですが、専用コンテンツは Google Play Store で配信され、ユーザーが自分でインストールして利用する形になっているとのことです。
ロビがセットで販売されるとか、遠隔で制御できるとかではなくて、単にコンテンツコラボだけの製品ですね。コンテンツは自分でダウンロードするというのは、プリインストールの手間を惜しんだと見るべきか、余計なコンテンツまで押し付けられなくていいと捉えるべきか、難しいところです。デアゴスティーニらしく、一つ一つ組み立てる、というのは、宣伝文句としてもちょっと苦しいように思うんですけど。
積極的に選びたくなる要素がちょっと少なすぎるのが気になりますが、後から購入者向けに追加特典が発表されたりすると、びっくりしますね。 ソフトバンクと健康コーポレーション、ライザップは、IT と通信、ヘルスケア分野で、新サービスを開発していくことで合意したことを明らかにしました。運動や栄養を指導するノウハウ、そして IT、通信技術を組み合わせて、3社ではヘルスケアサービスのプラットフォームを開発。来春には、遠隔地でライザップのレッスンを受けられるようにするとのことです。また、ソフトバンクがスマートフォン連動型の体組成計、活動量計などの提供で得たノウハウをもとに、新たなヘルスケアデバイスを開発。このデバイスで、より、結果にコミットする、ことを目指すとのこと。
ヘルスケア分野はこれからいろんな方向に広がっていくのでしょうが、ソフトバンクとライザップという組み合わせは、なんかすごいですね。しかし、ライザップの評判をいろいろと聞いていると、IT を通じて密接につながるようになるのが、ちょっと怖くも感じます。
ライザップの評判を知ってるということは、中の人はライザップが必要な体系、ということですよね。
そこはスルーしてやれよ。
日本国内でも、Apple SIM の取り扱いが Apple Store で始まりました。KDDI 及び沖縄セルラーは、11月17日、データ通信サービス、LTE データプリペイドを Apple SIM に対応させ、サービスの提供を開始しました。Apple SIM は、SIM カードの入れ替えを行うことなく、iPad で提携した通信事業者のプランを選択して利用することができますが、この度、日本国内での提携通信事業者に KDDI 及び沖縄セルラーが加わっています。料金は 1GB につき1500円で、31日間有効、契約事務手数料や月額基本使用料は無料。回線利用期限から365日間データチャージがない場合は自動解約になります。対応機種は iPad Pro、iPad Air 2、iPad Mini 4、iPad Mini 3のいずれも Wi-Fi プラスセルラーモデル。なお、ドコモ、ソフトバンクで販売されているモデルには対応していないとのこと。Apple SIM は Apple Store で販売されています。
ついに、Apple SIM が日本国内でも使えるようになりました。iPad の一部機種専用とのことで、使い勝手がいいとは言い難い部分もありますが、iPad を使うときは、普段は Wi-Fi だけでも問題ないけど、年に一度くらいはモバイル通信が使えると便利、という人には結構便利なサービスかもしれません。また、海外旅行に行くときに、現地のプリペイドSIMに入れ替えて、わざわざアクティベーションを行う手間を考えたら、利用する価値はありそうです。
SIMカードだけでも欲しい、と、中の人は思ったようですが、中の人の場合は、端末ごと買ってきそうです。
iPad mini 4、欲しそうにしてたしね。
トーンモバイルは MVNO サービス、トーン向けの Android スマートフォン、トーン M15 を発売しました。従来モデルでは 3G のみに対応していましたが、今回からは LTE に対応、NFC や緊急通報にも対応しました。DTS の音響エンジンを搭載し、DAC を接続することで、ハイレゾオーディオの再生も可能とのこと。ディスプレイは 5.5 インチ、解像度は 1280×720 ピクセル、CPU は、メディアテックの MT6735、1.3GHz のクアッドコア、メモリーは 2GB、ストレージは 16GB、アウトカメラは13MP、 インカメラは5メガピクセル。トーンは LTE でも通常の通信速度は500から600キロ BPS。チケットを購入することで高速通信が可能になります。
トーンモバイルの端末がついに LTE に対応し、全体的なスペックも底上げされました。先代モデル、トーン M14 は、実質的にパンダ、サードロットと同じモデルでしたから、トーンモバイルになってから初めて抜本的にハードウェアが見直された形です。今回のモデルでは、製品の箱に NFC を利用し、不具合を自動的に検出、修復してくれる、置くだけサポートという機能を用意するなど、ハードウェアだけでなく、サービス全般を強化した感じです。
日本通信は、同社の MVNO サービス、B モバイルで、MNP 転入時、ユーザーが任意のタイミングで開通でき、不通期間をなくせるサービスの提供を開始しました。MNP 転入を申し込むと、あらかじめユーザーの電話番号が書き込まれた SIM カードが発送され、SIM カード到着後、ユーザー専用サイトから回線の切り替えを申し込むことで開通するとのこと。10時から20時までの申し込みの場合、1時間以内に携帯電話の切り替え作業が完了、20時から翌日10時までに申し込んだ場合、翌日の11時頃までに開通するとのことです。日本通信では、不通期間をなくすための根本的な解決を交渉中であり、実現した場合、24時間365日、いつでも回線の切り替えが可能であるとしています。
MNP 切り替えによる回線の不通期間をなくす取り組みを MVNO 各社が進めています。受付カウンターを設けて即日切り替えを行っている事業者や番号を書き込んだ SIM カードを発送し専用ページから切り替えを申し込むことで切り替えを完了する方法など、不通になる時間をできるだけ短くする仕組みを設けていますが、どうしても営業時間に縛られて、完全にゼロタイムで切り替えるのは難しい状況です。それでも、MNP の申し込みを行い、新しい SIM カードが届くまでの間、電話が使えなくなるのに比べると、ずっと便利になったと言えますね。今回のニュースは以上です。
前回の反動で今回はニュースが多いですね。
これでも他のテクノロジー系ポッドキャストで扱われそうなものはいくつか削ったからね。
Windows 10の大型アップデートの話とかですね。
それはまだ中の人のパソコン、ほとんど適用できてないから、それが終わってから、レビューを交えてお話しできればと。ゆくもばでは、お聞きいただいている皆様より、ご意見などのコメントをお待ちしています。コメントを送る手段は、いくつかありますので、使いやすい方法を選んでください。
iTunes や、ポッドキャストアプリからの評価、カスタマーレビューの投稿。シーサーブログに設置している配信ブログ、グーブログの告知ブログの、コメント欄への投稿や、ブログに設置しているメールフォーム。Twitter アカウント、@YUKUMOBA へのリプライや DM、ハッシュタグ、#YUKUMOBA をつけたツイート、Facebook ページへのコメントなど、お好きな方法をご利用ください。アカウント名を忘れても、ブログや Twitter アカウントなどは、 番組名でググったらヒットするので、探してみてくださいね。
Google Play Store、App Store で配信されているアプリ、ツイトピの、みんなのときに、中の人がハッシュタグやキーワードを登録したときを登録しているので、よろしかったらご利用ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、音声合成に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用して作成。
番組の作成は、中の人。声は、
佐藤ささらと、
鈴木つづみでした。